今日はヨハネの手紙第3の1節から11節のところから、陰で働く人々の祝福と題してお話をいたしたいと思います。で、今日のテキストに入る前に、この手紙を書いたヨハネについて少しお話をいたしたいと思います。この使徒ヨハネはですね、2000年前、ガリラヤの湖で魚を取る漁師でありました。マタイの福音書はヨハネと主イエスの出会いについてこう述べています。読みますと、そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。このように書かれています。この直前にですね、実は主イエスは漁師であったペテロとアンデレにも出会っております。このペテロとアンデレに出会った時に、彼らに人間を取る漁師にしてあげようと呼びかけられました。紀元26年のことであります。ペテロもアンデレもこの言葉に従って網を捨てて主イエスに従ったと書いてあります。そして主イエスはそこから少し離れたところにいたヤコブとヨハネにも同じように話しかけられました。ヤコブとヨハネは船も父も残して喜んでイエスに従いました。ヨハネはこのようにして主イエスに従ったのであります。当時ヨハネは18歳ぐらいの青年でありました。おそらく紀元8年ぐらいに誕生したんじゃないかと思います。ヨハネのあだ名はですね、ボアネルゲ、雷の子というあだ名がついておりました。マルコの3章17節にはそう書いてあります。その名の通り、このヨハネという男は、青年は、切れやすい、雷のように怒る青年でありました。その彼が、主イエスに出会い、ついには、愛の使徒と呼ばれる男に変えられていったのであります。紀元30年。おそらくこのヨハネは22歳になっていたと思いますが、主イエスが十字架にかけられたとき、十字架の上で主イエスはヨハネに向かって、そこにあなたの母マリアがいますと言われました。そのときからヨハネはマリアを自分の家に引き取って面倒を見たと聖書は述べております。これはヨハネの19章の27節にそのように書いてあります。それから50年経って、時が経って紀元80年頃、ヨハネは主イエスの十字架と復活に至る1週間の出来事を綿密に調べ、それをヨハネの福音書に残しました。その後彼はヨハネの手紙1、2、3は今私たちがテキストに選んでいるところでありますが、を書きましたが、ローマ皇帝ドミニティアヌスの激しい迫害にあって、パトモスの島への島流しの刑に処せられました。ヨハネの黙示録はそこで経験した幻を表したものであります。紀元96年、 に皇帝ドミティアヌスは暗殺をされました。それによってヨハネは解放され、パトモスから元のエペソに帰り、そこで生涯を閉じることになります。90歳近くであったと思われます。これがこのヨハネの福音書、ヨハネの手紙、それからヨハネの黙示録、5つの章を書いたヨハネの人生でありました。さて、ヨハネの第3の手紙の特徴は、ヨハネからガイオへの個人的な手紙であります。このような短い個人的な手紙が、霊感された神の言葉として後世に残されたことは誠に不思議というほかありません。この手紙の価値は、ガイオの忠実な影の働きによって巡回伝道者が支えられ、キリストの救いが多くの異邦人に伝えられたことにあります。このことをこう書いてあります。第3ヨハネの手紙第3の1章3節にこう書いてあります。兄弟たちがやってきては、これ兄弟というのは巡回伝道者たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいる、これ真理にというのは御子イエスの言葉に従って歩んでいる、その真実を証言してくれるのです。くれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。このガイオという人ですね、この最初に出てきますけれども、ガイオという人が実は非常に影でこのその当時福音を伝えていた伝道者にこのを支えていたわけなんですね。そしてそのことをこの巡回していた伝道者が行くところで、ガイオさんがね、私たちを支えてくれてるんです。宿舎も用意してくれました、食事もくれました、そして出ていくときには献金もしてくださったんですよと、いろんなところで証しをしたと書いてあるわけです。ありました。で、当時ですね、この紀元80年頃というのはローマ帝国による激しい迫害がありました。しかしその中でキリスト教の働きは拡大し、信者は100万人、福音を聞いた人の数は5000万人にもなり、当時の世界人口の 28% にもなっておりました。巡回伝道者の働きは華やかであります。人々から高く評価され、また名前も覚えられて、人の目にとどまる華やかなものでありましたが、一方ガイオの働きは巡回伝道者の影にあって、いつも忘れ去られるものでありました。しかし使徒ヨハネはこのガイオの働きの大切さを見逃しませんでした。ヨハネはそのようなガイオを深く愛していますいました。ただ愛していますと述べるのではなく、本当にという言葉を付け加えて、私はあなたを本当に愛していますと述べています。ヨハネの手紙の1章1節ですね、こう書いてあります。長老、これは使徒ヨハネのことでありますが、長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。このヨハネがいかにガイオの働きの大切さを見抜いていたか、そのために本当にあなたを愛しています、このように述べております。で、このガイオのことについてヨハネはこの手紙の中で3度、愛する者よという呼びかけを行っております。 で、第一番目はこの、まあ、一章一節を読みましたけれども、その続きであります。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。ヨハネはガイオのためにこのように祈っているんですね。このガイオ、ヨハネがガイオに祈った祈りは、実は私たちにも向けられた祈りであります。私たちもヨハネに習って陰で支えてくれる人たちのために、その魂が幸いを得るように、すべての点でも幸いを得るように、何よりも健康であるように祈らなければなりません。で、私はこの教会の働きをちょっとざっと見てみますと、おおよそ 10余りのチームの働きによってこの教会が動いているということが分かってまいりました。まず毎週掃除をするチームがあります。また毎週会計を管理するチームがあります。そしてそれを監査するチームもあります。教会学校の働きをするチームもあります。月に一度80人以上の人々に聖書の御言葉を SMS で送るチームもあります。これらのチームがなどなどあるわけであります。みな影の働きです。私たちはその人たちのために彼らの祝福を祈らなければならない。ヨハネの手紙や第三の手紙はそのことを概要を通して述べているのであります。私たちが健康であること、志を持って仕事をすること、金銭的にも備えられていることはとても大事なことであります。その中で最も大事なことは健康であることであります。健康が確保されなければ良い働きをすることも他の人を支えることもできないからであります。それどころか健康を害すれば他の人を支えることが他の人の手を煩わすことにもなります。そのようなことになれば事実上自分の働きはできなくなるのであります。ヨハネはガイオへの挨拶の中で特にガイオの健康のために祈っていることは用を得た祈りであるということができます。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。これは用を得た祈りであります。次に第二に、愛する者よという呼びかけは五節で出てまいります。第三の手紙ヨハネの一章五節を書いてあります。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなこと、旅のお世話は真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが使えるものに対してふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことですと述べています。で、このように、ガイオの働きを、ヨハネは励ましております。立派なことです。で、ここでですね、このガイオというこの兄弟ですね、この方はあまり聖書の中で出てきません。本当にこの場所だけで出てきます。なかなか名前も覚えきれない人でありますが、この教会がこの反キリスト、イエス様は救い主でない、そのような者たちや預言者、偽預言者、嘘ばっかりついている預言者たちの 声にも騙されずに、主イエスの教えに忠実に日々の生活を送りましたと、このように紹介をされています。概要の忠実な影の働きによって、この巡回する伝道者は支えられ、キリストの救いが多くの異邦人に伝えられていったのであります。この働きはですね、アンテオキを中心に今のトルコですね、がローマ、そのようにこのエルサレムを離れて異邦人に向かって、異邦人というのはユダヤ人以外です、その人々に向かってこのキリストの救いは述べ伝えられていた。先ほども言いましたように、もう信者は100万人を超えている、語られた証は5000万人に及んでいる、当時の人口の 28% にも及んでいる。そのような働きは、この概要のようなこの陰で支えた人たちがいた、このことがここに書かれているわけであります。この5節6節ではですね、ヨハネは具体的な概要の働きを取り上げております。そして概要を褒めています。概要は巡回伝道者の働きのために自宅を宿泊の場として提供し、食事のおもてなしをし、衣服の用意をし、献金までして彼らを支えたのであります。また伝道者に対する概要の振る舞いは、彼らを神に仕えるものとして尊敬し、それにふさわしいもてなし方をして旅に送り出したと書いてあります。この6節の下から4行ですね、あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことですと書いてあります。で、この概要の振る舞いはですね、先ほども言いましたように、巡回する兄弟たちによって各地の教会で明かしされることになりました。この5節6節を見ますと、そう書いてあります。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなこと、これはもう、内容はですね、旅のお世話ですから、着替えの服を用意する、食事を用意する、宿泊所を用意する、お金に困るだろうからとちょっと渡す、そういうことであると思いますと明かしされています。で、またですね、この7節8節を見ますと、彼らは皆のために異邦人のところへ出て行きましたが、異邦人からは何も金品を受けていません。ですから私たちはこのような人々、この伝道者たちですね、をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのですと書いてあります。で、この出て行った伝道者はですね、この福音を述べ伝えます。イエス様は救い主です。イエス様を信じるなら、あなたは罪許されます、神の国に行けます。その後、いくらかお金をくださいと言わなかったんですね。全くそれは必要ありません。この概要の影の働きがあったからこそ、この伝道者はその概要の働きによって、支えられたと言っても過言ではありません。で、この箇所を見てですね、私は良かった、あるいは、感動したということであります。で、実はですね、神の言葉は無代化であります。こんな素晴らしい神の国に至って、罪が許されて、そして力強くこの人生を歩むことができる、それが無代化で与えられる。救いの言葉はただ神から提供されるものでありますから、無代化であります。このことに私は感動いたします。私たちの教会では礼拝の中で実は献金の時間がありません。おそらく他の教会行かれたら必ず献金が回ってまいりますが、この教会は献金はありません。礼拝の中での献金はありません。それは 伝道、それは伝道者たちは一切の金品を受け取らなかったという、ここも箇所に習ったものであります。次に一章の八節を見ますと、ガイオも巡回伝道者の働きを別の形でしていたということができると述べています。七節八節もう一回読みますと、彼らは皆のために異邦人のところへ出て行きましたが、異邦人からは何も金品を受けていません。ですから私たちはこのような人々、伝道者たちをもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの同労者となれるのです。実はこの私たちは先ほども言いました 10以上のチームによっていろんな教会の働きがなされますけれども、直接、ある人の訪問して話をしてお祈りをする、イエス様の救いを職場で伝える、でこういうことはね、一人一人が全員ができるわけじゃないんですね。教会の一つ一つの働きがそれぞれこの陰で働いている。私たちの体と同じように足の裏も大事ですよね。そういうふうなこの見えないところで働いている働きは実は体全体を支えているんだということをこのガイオの手紙は語っているわけであります。でこのようにヨハネはガイオの働きの大切さを明らかにしました。そのガイオにヨハネは全ての点でも幸いを得、健康であれと祈るのであります。これは先ほど一章二節で述べましたヨハネの祈りであります。で第三にですね、愛する者よという呼びかけは11節で述べられています。11節、愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。でこれだけ見るとですね、どういうことかな、良い行いをすればいいんかなという思うんですけども、実は9節10節でですね、これを述べなければならない出来事が起こっておったということであります。9節10節にこう書いてあります。私はガイオの教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私がそちらの教会に行ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちのを罵り、それでも飽き足らず自分が伝道者の兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし教会から追い出しているのです。ガイオの働きを邪魔をしていた。つまりガイオというのは一人の男性ですけれども、その他にもそれに共感してみんなこの巡回する伝道者を支えていた。しかしここに書いてあるデオテレペスはそれを妨害していた。そしてその意地悪をしていた。そしてその自分はもちろんこの伝道者を受け入れない、で受け入れようとする人たちの悪口を邪魔をする、こういうことなんですね。デオテレペスで頭になっているデオテレペスというのは、実はこの現代もこのようにあふれています。頭になりながら政治の世界にも企業の中にも社会の中にも人が集まればデオテレペスは必ず姿を現してきます。それに巻き込まれないようにヨハネはガイオに注意したのであります。それが先ほどの11節ですね。こういうものと競って自分が頭だとなることにはまってはいけない。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、 悪を行う者は神を見たことのないものですと、こう続くわけであります。ヨハネは概要に注意するのであります。善を行う者に神は必ず祝福を与えてくださる。それまで待つのです。祝福は必ずやってきます。それまで待つのです。で、最後に以下の言葉は、今年の6月2日に SMS で皆さんにお届けした聖書の言葉であります。この下の半分ですね。主は言われる。幻を書き記せ。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。これはハバクク書の言葉ですね。紀元前600年に預言者ハバククに語られた主の言葉であります。藤子ヘミングはこの言葉を聞いて、これは藤子ヘミングさんで音楽家ですね、ピアニストですけども、この言葉によって支えられたんですね。その言葉が少しありましたので お示しいたします。これは天使への扉という本の中に書いてありました。それからこの藤子ヘミングのあるピアニストの奇跡というのは DVD でも放送されました。で、教会にもその図書にもこの本もありますし、その映像もあります。必要な方は借りていただきたいと思います。藤子ヘミングはこのように言っています。この方は左の耳が全然聞こえなくて、で、耳もかなり悪いんですね。で、この方はこう書いてあるんですね。私は一夜で有名になってしまった。NHK のドキュメンタリー番組、藤子あるピアニストの奇跡、1999年、今から26年前ですね、の放映があんなに世間の反響を呼ぶとは思わなかった。戸惑った。人から理解されることはもうないだろうと思っていたから、信じられなかった。ヨーロッパにいた頃、あなたはいつか有名になると言われたこともあった。でもそんなことは絶対ありえないと思っていた。当日の放送は友達3人と家で見ていて、あっという間に終わった。その直後、NHK の人から、すごい反響ですと連絡が入った。ちょうどその放送の一月前に、私は近所の教会で、聖書と典礼という信者のために作られているカードをもらった。そこにはこう書いてあった。遅くなっても待っておれ、それは必ず訪れる。もちろんこの言葉自体は、聖書を読んで知っていた。知っています神様。でも神様、私のことなんかすっかり忘れちゃいましたね。で、そのカードをテーブルにポンと置いておいた。それから幾日も経たないうちに NHK の人がやってきて、ドキュメントの話が決まった。不思議としか言いようがなかった。神様は私が小さな動物たちと必死に生きて、ピアニストとして再起したがっていることを分かっていてくださったのだ。こう書いてあります。最後にですね、この概要の手紙の中心的な言葉は一章二節であります。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。ヨハネの祈りは今も続いています。私たちに語られる言葉であります。お祈りしたいと思います。主なる神様、御言葉を通して私たちの人生を祝福してくださってありがとうございます。この2000年前に書かれた手紙が今も私たちの心に響き、 私たちを励ましていることを覚えまして、心から感謝をいたします。私たちもまた祈られています。そしてあなたの働きのためになお私たちの人生を捧げたいと願っています。どうかこの人生を祝福してください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。